皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月26日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、トランプ大統領が日米安保破棄の考えというお話です。ブルームバーグが伝えておりますけども、トランプ大統領が最近ですね、関係者に日米安保を破棄したいと言ったというニュースが流れております。まあ、トランプ大統領はですね、選挙前からの公約を一つ一つなんか実行してるんだと思うんですね。で、もともとその日米安保についてはですね、選挙前からあれおかしいとトランプ言っておりました。なんでそのアメリカ人が日本人のことを戦争で助けなければいけないんだということを言っておりましてですね。まあそれ言うとアメリカ人の多くも拍手喝采するということでありまして。でまあいろんな順番があったんでしょうね。日本は何しろこう戦争への巣窟でありますから、いろんな順番があって、まあその話は、あまり先には出さないでやってたんでしょうが、関係者が話をしたって、その関係者が、にそのこれをそろそろリークしろと、トランプ言ったんじゃないかと思うんですね。トランプの政治手法ってこの就任以来こう見てますと結構そういうのありますよね。あれ、右も左もいろんなやつもこう、巻き込んで政治ありますから、関係者がみんなまちまちなこと言うんですが、結局一番最後になってみるとトランプの言ってるその中心は全くずれてないんですね。選挙前の主張から全くずれてないんですよね、あれ。で、やっぱりその、こう言うだけ言わしといて、まあ次々と畳みかけるように自分のこの政策を進めていくと。通商協議もそうですよね。最初だからこう下っ端にやらせておくわけですよね。下っ端同士好きなこと言わしといてやらしといて、しかし最後になって、例えば今、米中貿易協議だったら、この協議いつに終わるか自分が決めるって言ってますよね。だから最後は自分が引き取って自分が決めると。今回のイランの事件もそうでしょ。トランプ言ってましたね。その、うちの政権には、ハト派もタカ派もいるんですよと。でも最後は私が決めるんですよと言ってましたから。まあ特にタカ派には言いたいこと言わしといて、最後に戦争なしとトランプが決めるという。まあこういうやり方ですよね。で、そのトランプの意図が一番はっきりわかるのが例のツイッターで、トランプのツイッターってのはこう、なんか、はっきりとトランプの意思がそこに見て取れますね。だからこう、下っ端や、全然別の人が違うこと言ってても、あ、それ違うんだな。トランプと違うんだなってことすぐわかるし。で、なんかトランプも時々ですね、関係者の発言修正するように、本当はこうですよ、ということを畳みかけるようにツイッターに書くことがありますね。だからまあ、そういう政治手法で、で、同時にその、まあ、関係者といってもいろんな人がいるんでしょうけども、トランプも結構電話マンのようですね。あちこちその、電話して回ってるようですから、電話して、まあいろんな意見交換しながら本音の話をして、で、こう、リークさせるんでしょうね。で、このリークがだんだん広がってって、まあ最後のトランプの登場という形になるというスタイルだと思うんですね。で、ですから、まあ日米安保破棄の考えとかその通りだと思うんですね。要するにその中東からの撤退についてもほぼこれで目処がついたんじゃないですか。そして北朝鮮の問題もなんかまた動き出しましたよね。やっぱりアメリカの戦争屋が挫屈したということで、これで、まあ、米軍撤退に大きな目処が立ったということは、じゃないかと思うんですね。だからそうすれば、まあ、当然日米安保破棄ということになりますね。そもそもその、冷戦体制の下でできたのが日米安保でありますから、冷戦が終結したら日米安保は無用の長物なんですよね。トランプはその、決してその日米安保が世界の平和と安定の基礎だってことを言いませんよね。太平洋戦略こそアメリカの大事な戦略なんてことは一言も言わないですよね。すっかりもう時代が変わったんです、大統領が変わって。それで、同時にその、じゃあ東アジアどうするのかというと、関係各国で話し合って決めるということになりますね。中東も同じなんですよね。アメリカが帰った後どうするのか、中東で話し合って決めろということでしょ。で、東アジアも全く同じなんですよ。だまあ、中華人民共和国だけはな、共産党だけはちょっととんでもないから、まああれは、最後ね、アメリカが作ったお肉みたいなもんだから、まああれは潰していくんでしょうね。で、だからまあ、共産党が潰れた後の中国と、特にその、旧満州ですよね。旧満州の地域。それから、北朝鮮、韓国、日本、台湾、 それからロシア沿海州、それからまあアメリカも一部入ってくると思いますよ。このあたりで、まあ、フラットな立場で、安全保障体制とか経済を決めるという、そういう時代にこれから移行するんだと思いますね。国際関係はまさに横型だと思うんですよね。ロシアの様子なんか見ていても、確かにこう、ロシア軍事力強いから脅かしはしますし、それはやっぱりあの国見くびるとですね、ジョージアみたいに一瞬で攻め込まれて3日で陥落するということになりますから、まあそういうことは誰もしないんだけども、例えばイスラエルなんか本当バカだと思うのはね、ジョージア焚きつけてですね、あの昔のグルジアですよね、ロシアと戦おうとしてロシアが一気に攻めてきて、それこそ3日で陥落したんで、まあ、陥落してイスラエル方法の手で逃げてきましたよね、ジョージアが。なのにまたやろうとしてんだね、あれ。本当にあの国はですね、こうなんていうか、あの国の指導者たちっていうのは反省することがないっていうか、どこまでもその悪どいっていうか、まあどうしようもない連中だと思うんですが、まあそれをともかく、まあそれぐらいのもんでありましてですね、そのロシアも。だから昔のソビエトのようにですね、こうやたらに自分で出てって、こうなんかコインをひっくり返すって言いますか、オセロをひっくり返すようなことはもうやらないですよね。だから本当にもうこれは今からどうです25年ぐらい前から日本はアメリカ当時のアメリカに言われてるんですが、属国は困ると言われてるわけですよね。日本はアメリカの属国になってもらったら困ると自分の考え方を最初に決めなきゃダメだと言われてるわけですよ。もう25年ぐらい前からですね、日本はまあ、20年か25年ぐらい前だな。日本はどうしたらいいんですかって最初に聞いちゃうっていうのはね、日本の役人たちが、アメリカの連中に。日本はどうしたらいいんですかって最初に聞く場があるかと。自分で考えて、どうするか考えて、それですり合わせをしろと。まあ、アメリカも当時怒ってるんですよね。だからまあそれ今でもやってんでしょ。どうすればいいかまずアメリカに聞いちゃうと。自分で考えないと。で、決まったことはさも自分が決めたような顔して言いふらしてですね、国内で権力基盤にしてると。いや、安倍内閣の外交なんて本当ですね、ロシアも北朝鮮も簡単に怒ってるのは、その実際の外交の様子を一切国民に伝えないで、あたかも自分たちがうまくいったようなことだけですね、全然外交の実態と違うことを国内で宣伝してもらってるわけだよね。それは怒りますよね、金正恩だって、それからプーチンだって。で、トランプも同じようになってきたんじゃないかと思うんですよ。トランプになって、まあ、安倍が上手に飼いならしてるみたいな雰囲気をですね、あちこちこう、最初のうちからばらまいてたでしょ。で、それ基本的に変わってないと思うんですね。貿易紛争なんかでも、なんか蝶々発し、アメリカとは交渉やってんだって言ってるけど、いやもう交渉終わってんですよね、あれ。全面譲歩するわけですよ、農業についてね。全面譲歩すること決まってて。で、だからもうそれを選挙の後に公表するってことは決まってんだから、何も蝶々発しの交渉なんかしてませんわね。全面情報は決まってるわけですよ。で、あと問題は車と為替で、まあこれはですね、まあなんて言いますか、もう日本もこれで負けたら終わりということで、協議したくないと、関係ないの一点張りなんでしょうけども、まあね、中国見りゃわかりますよね、最後どういう結果になるのかね。だからまあ本当の真面目な政治やろうとしたら、もうやっぱりもう保護主義の時代になったと。方式の時代になってグローバリゼーションもあったんだと、日本も自立する道を行くと、アメリカを敵にするっていうわけではないかもしれないけども、まあ利害は鋭く対立してると、よって日本もですね、自分の国の保護っていうことを最初に考えて、自分をどうするか考えてアメリカと戦う。でも その中で、アメリカは最大のお得意なんだから、アメリカが買わないって言ったら、これは続けられないんだと。要するに、五分と五分の立場ではなくて、アメリカが圧倒的にお客なんだから、お客が買わないって言ったら物は売れないわけですよ。そこをわきまえた上でですね、他に売り先持っていくかですね、考えるか、あるいはもう別のものを作るか、根本的に変えるしかない。こういうふうにですね、宣言してですね、国内の立て直しに入るのが一番の得策ですよね。それならアメリカともちゃんと話ができるんじゃないですか。それをなんか ひたすら問題先送りするんだよね。ひたすら問題先送りしていて、なんかトランプが来て相撲見て喜んだとかで、ちっとも喜んでないよね。顔を見てたらね。マス席1000席買ったんですってね。マス席1000席買ってですね、トランプ呼んで相撲見せたらしいんですよね、あれ。なんか実に不快な顔してますよね、トランプがね。だから本当なんていうか、その国内の政治の道具に外国の元首を使っちゃうわけだね、安倍政権なんてさ。 それはもう付き合いきれないと。まあ実際にこう2年ばかですね、付き合ってみてよく分かったんじゃないですか、あれ。2年半ぐらいですかね。だからまあ、その、これはよしということで。で、やっぱり北朝鮮ですよね。もうこれはですね、最初からはっきりしてたわけで、北朝鮮だけ一方的に非核化するっていうことは北朝鮮もロシアも絶対飲まないわけですよね。やるなら同時進行ということで。で、同時進行をやるというトランプの意思があるから、北朝鮮は応じてきたわけですよ。日米、米朝和解にね。最初からですね、全くトランプにですね、譲歩の意思がなければ、すなわち極東から撤退するっていう意思がなければ、それは絶対に北朝鮮応じませんわ。何言ったって、そんなバカな国じゃないです、北朝鮮はね。だからトランプがですね、撤退するって意思があるから応じてきたわけで、そしたら案の定ですね、日米安保の上にあぐらをかいてる連中、米韓、その、軍事同盟の上にあぐらをかいてる連中が反対してきたわけですよね。ほら、俺たちの飯の食い無事をなくすんじゃないと。どえらい反対をしてきたんですが、まあ、これがいよいよ目処ついたんでしょ、こいつらが追い出す目処がついて。で、だから、北も、その、軍縮で、南も軍縮でってことになってきて。そうすると、その、まあ、韓国はまず軍縮で、しかし、その分日本が増強したんじゃ、これ軍縮になりませんから、日本も軍縮だと。東アジア全体の軍縮だっていうことになりますわね。いよいよそういう話がついたんじゃないですかね。やっぱりその、トランプを押し切っちゃったと思うんですね。戦争屋を放逐するっていうことでね。まあ、もともとだからトランプ政権っていうのは、まあ、トランプの一人部隊ではなくて、ちゃんといろんな人たちがいてやってるわけですから、ウィキリークスのアサンジだってね、まあ、大したもんですね、活躍はね。それから、あれですね、影の政府っていうことになると、戦争屋だけではなくて、金融が入ってきて、テクノロジーが入ってきて、通信関係入ってきますよね。あと、薬屋も入ってきますよね。まあ、このあたりもですね、メディアだね、メディア。このあたりも相当やっぱり、トランプの政策を支持する人たちがいたんだと思うんですよ。今でもいるんだと思うんですね。だからやっぱりこう、水面下でですね、いろいろやるから、今までのオバマ・クリントン時代のものが次々とこう倒れていくんでしょうね。外国との関係も同じで、まあ、本当だからその、今の日本を見ると、どうでしょうかね、日米安保ないところで日本国運営しますって言った時に、わかりました。これはこうやってこうやってこうやりましょうってパッとわかる政治家なんて、国会議員700人いるんだけど、何人ぐらいいるんですかね。想像すらできないっていう人が、与野党の中で本当多いんじゃないですかね。なしで上でどうやりましょうということを、まあ、いろいろ世界見ながら考えるっていう人は、ほとんどいないんじゃないのかな。経済界もそうじゃないかな。アメリカに輸出できないっていうことになったらですね、戦後の日本経済の形終わりますからね。戦後日本はアメリカと戦争に負け、連合軍に戦争に負けて、その後輸出が再開されるわけですが、資源はアメリカから輸入するんだよね。アメリカの段取りで日本は資源輸入して、エネルギーもアメリカの段取りで輸入して、で、大体物はアメリカに輸出するわけですよ。中国は当時共産圏だから輸出できませんからね。そうすると、まあ、だからアメリカに頼って戦後やってきたわけですが、まあ大体これまでですよ。これでそろそろ終わりですから、もう戦後70年以上経ってんで、この70年間の一つの歴史の一コマがですね、絶対の真理だみたいに思ってる人たちって、実は結構いますよね。驚くような状況ですよね。なんでこのたったの70年間の歴史の一コマが、ね、この世の真理だと思えるのか、その方が私は不思議なんだけども、そういう人は決して少なくないんですよね。だからまあ、そういう状況で多分みんな混乱してるんでしょうね。そんな感じがなんとなく見ていてしますね。で、やっぱりその、今の日米安保を見てるとですね、昔のワルシャワ条約機構にそっくりだと思うんですよね。ワルシャワ条約機構ってのは、昔ソビエトがあった時代にですね、ソビエトと、それからソビエトの陣営だったら特に東ヨーロッパと組んで作った条約ですね。軍事同盟ですね。ワルシャワですから、ポーランドの首都ですね。ここが拠点だったわけであります。で、もちろんそのものすごい軍事的な対峙をしているわけですね。NATO とワルシャワ条約機構、そのうち西ヨーロッパと東ヨーロッパですね。しかし結局その熱い戦争っていうのは双方を好まないわけですね。特にその昭和39年のキューバ紛争以降はですね、キューバ危機以降は、まあ熱い戦争を絶対やめようということで米中が進むわけで、要するに冷戦体制というのはですね、その裏で熱い戦争にはしないという双方の米中、米ソ双方の 明確な意思があるあったからあったということなんですね。なぜ冷戦なのか、なぜコールドワーなのか、なぜそのホットワーじゃないのかというと、それは米ソの首脳たちがですね、絶対に熱い戦争にはしないというしっかりとした確信を持っていて、それをお互いにそれを信頼していたからなんですね。だから熱い戦争にならなかったわけですね。ということはですね、まあその抑止力っていう部分は確かにそれはありますけども、特にワルシャワ条約機構においてはですね、これやっぱりその国内の弾圧の道具を使ったわけですよね。すなわち社会主義陣営から離脱しようとする連中に対する、まあ、抑圧の道具に使ったわけですよね。まあそれが一番はっきりしたのが、昭和43年、1968年ですか、プラハの春ですよね。チェコスロバキアの民主化運動をソ連軍とワルシャワ条約機構軍が潰しに来たあの事件ですよね。まあ中国がですね、その人民解放軍と、あとその下に武装警察といって、これがその外と戦うっていうことはなくて、中国国内の抑圧、の道具に使ってるのと全く同じで、ワルシャワ条約機構軍というのはですね、要するに社会主義権が離脱しようとしてた時に後ろから弾を撃つのが最大の仕事だったわけですよね。だから西米安保なんかも結局全く同じですよね。日韓軍事同盟もね。要するにもう戦争はないと。トランプはもう北と和解することを決めたと。もう、意味がないわけですよ。しかしそのですね、いや、もう北からね、ミサイル飛んでくるから、秋田にもミサイル置かにはいかんとかですね、その戦闘機、ね、中古じゃない、もう、中古品にもならないような欠陥戦闘機105機も買おうとかですね、そういうバカなこと言い出してですね、で、何かやっちゃうその、日米安保があるからとか言って、その辺野古を埋め立て滑るとかね、やっぱりこれ完全に抑圧の道具に使ってるわけですよ。ええ、だからその米軍様にはかなわないだろうと、俺は米軍と仲いいんだ、言うこと聞けと、まあ、こういうようなその論法ですよね。はっきり言って。そういう政治のスタイルですよね。日本なんかもね。だからなんかそういってのはその民主主義の及ばないところに権力があるんだよと。国民よく分かっとけと。民主主義の及ばないところに権力があって、ここがお前たちを支配してんだから逆らうなよという暗黙のメッセージが入ってますよね。だからあれ本当ですね。旧ソ連のワルシャワ条約機構が社会主義権を抑圧してたのと全く同じ道具で、で、ソ連もですね、実はゴルバチョフになって全くそんなものは良いと思わなかったわけですね。ゴルバチョフはですね、その、いわゆる経済改革と同時に情報公開やってきますよね。ソ連最後の書記長ですね。で、もう、なんて言いますか、その、ソ連圏を根本的にその、作り変えるしかないということを彼は悟ってるわけですね。だからむしろそういう、抑圧っていうものは非常に嫌ってですね、むしろその改革やれと、情報公開やれと、東側諸国に促していくわけですね。で、それに一番ある意味で言うとですね、ついていかなかったのは東ドイツで、結局東ドイツ国なくなっちゃったんですよね。だから日本なんかについては全く同じでね、いや、その日米安保はですね、抑圧の道具を使ってると、そんなの良くないんだと、新しい時代に対応できない。アメリカはもう事情が変わって帰るんだって言った時に、結局その国がなくなっちゃうって言いますかね、国はまあ、日本というものは消えることはないんでしょうけど、ないでしょうけども、今の日本政府運営してる連中、日米安保ありませんって言われたらですね、もうその日からどうしていいか分かんないじゃないですか。まあだから東ドイツと同じようにですね、なんかその国の中枢が分かんなくなっちゃう。消えちゃう。それって過去には例えば昭和20年8月15日の敗戦の日がそうだしね。それから明治維新がそうですよね。幕府が倒されたと。岩倉や伊藤たちがですね、三条実美たちが新政府を作ったら一体これは何事だと。戊辰戦争になってたと。で、戊辰戦争で幕府方負けたと。さあ、一体これはどういうことなんだというような時ですよね。どうしてかわからないような。まあ、そんな展開になってきたんじゃないですかね。でもやっぱりこう、私は全然不思議なことではないと思いますね。全く唐突なことでもなくて、アメリカのこう、ここ30年、40年、50年の歴史の中で、いつかこういう日が来ると。アメリカは無理に無理を重ねてきましたからね。で、ついにトランプが出てきて、まあ、全部言ってみればオープンリーチでね。オープンリーチにして全部こう手を見せた上で大統領になってきたと。今一つ一つのリーチをですね、まあ、完結させてるってことじゃないですか。だからこう世界をしっかり見てったら、何も私は不思議なことではないし、もうあり余るほど対処する時間はあったと思いますね。しかし何にもしないでですね、そのふんぞり返ってたからこういうことになるわけで、やっぱりなんて言うんでしょうかね。言葉のせいにみんなするんですけども、言葉なんかちょっと勉強すればいいし、最近なんかいろんないい道具もあるわけですから、やっぱり自分の力で世界を見るってことはすごく大事ですね。 小さく閉じこもってですね、この中だけで成功しようとか、小さな幸せを得ようなんて思ってるから大失敗するわけで、なんかこう、ね、どこの食べ物美味しいかってのは大事かもしれないけども、世界がどう動くかっていうのは明日自分がいるかどうかに関係する大問題ですからね。そういう意味で言うと日本もここでですね、大きく変わるんじゃないかな。そんな気がしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、トランプ大統領が日米安保破棄の考えということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。